リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティはメディアアートラボの広瀬幸宏です。皆さんまだ、今ゴールデンウィークの最中なんですけれども、今日でゴールデンウィーク、皆さんどっか行かれたと思うんですけれども、もう最後の週になってきましたね。皆さんどんなゴールデンウィークだったでしょうか。それからですね、今日私車で来たんですけれども、霧の花が今咲いておりましてですね、霧の花というのは家紋ではよくご存知かもしれないですけど、今ぜひまだ咲いていると思いますので、見かけたら一度霧の花、淡い紫の花にですね、大きな葉っぱのですね、緑色の霧の花が咲いています。で、霧の花というのは、幹がですね緑色なんですね。普通の木は、薄茶色というかそんな色なんですけれども、ちょっと今鮮やかに咲いておりますので、そんな季節も楽しんでください。ではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは小奏者の井原時子さんにお越しいただいております。井原さん、今日はどうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
井原さんはですね、小という、雅楽の中でのですね、楽器の小というのを演奏されてるんですけども、実は先日、あれは堀川お池のところにですね、ネオンバージジという、小さな、なんでバーですよね、
町屋バーですかね、
ですね、はい、そこでライブをされまして、はい、実は、井原時子さんとその時はパーカンションのユンさんですね、
そうです
と一緒に、はい、両方とも竹の楽器ということで聴かせていただいたんですけども、大変素晴らしい、演奏をお聴きしましたので、今日はもうお忙しい最中、無理難題を言いましてですね、小奏者の井原時子さんに今日はお越しいただきました。
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
で、早速なんですけどね、
はい、
小という楽器がですねどういうなのかというのはリスナーの方にはですね、はい、なかなか分かりにくいかもしれないんですけど、はい、雅楽の中での、管楽器なんですかね。
そうですね、雅楽、いわゆる皆さん、お聞きになったこともあるかと思います。お寺、神社さんですね、はい、で、お正月とか結婚式とか、そういった式典では演奏されるのが雅楽なんですけれども、その中で、笛と太鼓と弦物で、構成されているんですね。でその、笛は、の中の一つであるんですけれども、
これね、多分、はい、音色を聞いていただいたら、ああ、あれねというのが分かると思うんで、
あれねです。
ちょっと一回、はい、こんな音するよというのを聞かせていただけますか。
はい、
しょう、思い出していただいたでしょうか。こういう音色のするのが笙という楽器ですね。井原さんどうもありがとうございました。多分今の音色で、お聞きの方はああ聞いたことあるとおっしゃると思うんですよ。
はい、いわゆるその笙、というのは天空から差し下ろす光を表すというふうに言われていますね。で、まあ、その3管、笛の中でも全部竹を使った楽器で3管あるんですけれども、一つは、七力縦笛で、地にこだまする生き物の声を表し、で龍笛は横笛で、空をかき巡る、龍の鳴き声を表し、でこの笙が、天空から差し下ろす光を表す、それとまあ一つの宇宙観を、表すというふうに言われています。
もともとその日本人というのは、もう自然崇拝というか、自然に対しては特別ななんか感性を持っている民族だと思われません？
思います
ね。え、なんか他の国のことあんまり知らないですけどなんかね、日本人ってね、その辺、もっと誇りにもでもいいんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね。でやっぱりその他の世界中どこでもこういった、考えってあると思うんですね。そういった土着的な、やっぱり自然の中で生きるっていうところの知恵であり、知識であり、ただ、この歴史の中でそういった考えが今薄れてきているなというふうにちょっと残念に思うところもありながら、
ですよね、だからね、ここ今のこの現代というんですかね、その科学は進歩してそういうものはすごくもてはやされてるんですけど、何かね、その物理的なその科学の解明だけじゃなくて、精神的なそのよりどころみたいなものって、まあ、これ別に日本人に限らず人間として生き物はですね、やっぱり宇宙に宿ってるわけだし、その摂理の中でしか生きられないわけじゃないですか。そういったものをね、本当によく理解してたのがなんか日本民族の特異性じゃないかと僕思ったりするんですけど。
話は深いですね。
でしょ。じゃあほんでね、
はい、まさにでもそう思います。
で雅楽って、いつの時代からこうなんかこの遠いものになったのか知らないんだけど、神社とかそういうものだったら常に演奏されてますよね。で聞いたこともありますよ ね、
はいはい。
なのに、まあ、遠くないですか、一般的には。その距離感ですね。
そうですね、まあ、おそらくそういったシャーマニズムであるとか、まあ、そういったご神事っていうの中で、まあ、本来であればお祭りというものは、普通のこういった生活の中でそれぞれ の、 人たちが神様に、お供えして自然の、実りを、感謝しっていう形でされてきたもの、まあ、システムですね。はいはいはい、でそれがやっぱり国ができて、その国が、の中で政治というものができてっていうシステムができた中で、やっぱりその食べ物に対する感謝であったり、そういったものが、まあ、急須に希薄になっているっていう部分と、まあ、今のその、ね、やっぱり経済のシステムっていうものからやっぱり離れてているような感じはしますね。
ねえ、
はい、
だからね、こう僕は今も60超えちゃったんですけど、
若いですね。
若くないですよ。その僕にお若いですねって言ったら井原さんが何歳かと思われてしまいますよ。
お若く見える。
あ、そういうことですよね。で、それでですね、若い時にはそんなに僕はピンときてなかったんですけど、やっぱり年を減るに従ってなんかこう日本のその良さみたいなものが、そこはかとなく、こう、じっくり感じられるようになってきたみたいなところがありましてね。だから今すごくね、日本の楽曲とかね、そういうしきたりみたいなもんだとかにね、その すごいなと思ってるんです実は。
うーん、
それでその時に井原さんとこうして出会えたりしてるんで、
はいはい、
もう一度ちょっと我が日本のなんか良さをいろんな角度で見てみたいなという気になってますね。そこでですね、
はい、
僕の話なんか聞いててもしゃあないんで、
いい、
この章のですね、
はい、
曲をちょっと披露していただけます
か。はい、ではまず百聞は一見にし
かない
です。では、そうですね、調子ですね、はい、を、演奏させていただきます。
調子というのは
調子という
曲のタイトル、
ま、はい、本曲って言いますか。
はい、では皆さん、
はい、
しばらくお聞きください。
よろしくお願いいたします。
これで拍手をしているのかどうか皆さん拍手とかしてはいけないんですかね。
どう
されませんよね、普通神事なんかの時には。
神事ではそうですね、もうこれはもう本当ま、いわゆる楽っていうのは、うん、例えばその神様が、うん、ま、をお迎えするお送りするっていった、うん、そのような時に、ま、
拍手なんか不謹慎ですよね。
いわゆるもうどうなんでしょうね、
あれはいわゆるこういう雅楽の中での神事の中での、
はい、は拍手はないですけれども、
ないですよね、
もう
儀式ですもんね。
そうですね、
あ、いやこのスタジオの中ですね、すごくちょっと心を洗われたような気がしますね。これなんでしょうね、こういうあの外国人でもそうなんでしょうか。
そうですね、いろいろ反応はいただきます。もう本当に、例えばこれがとてもその神秘的だという方もおっしゃれば、うん、まあ、その人生のドラマを見ている聞いているようだったっていうふうにおっしゃられたこともありますし、もうそれぞれなんですけれども、ただやっぱりその私が思うには、そのご神事ということはやっぱりお祭りなんですよね、はいはいはい、でそこにはやっぱりその人生の例えば、うん、 あの苦しみ悲しみ楽しみ喜び、うんうん、そういったものを全部含めた中でのその人間の、うん、まあその生き様、多分そういうものもある意味表現されていいんではないかというような気はしてますね。
もともとね、最初にその楽器のその世界観みたいなものをですね、
はい、
その説明された時に、
はい、
この笙が天空の光であったりとか、
はいはいはい、
その笛がね、竜の声であったりとか、
はい、
動作であったりとか、
はい、
それってなんでこんなにその日本人のそのこう自然に対するその宇宙観みたいなものがどこから来てるんでしょうかね。
あの元々はその雅楽が日本に、まあ、中国からシルクロードを経て渡ってきたという経緯の中で、うん、その日本に来た当初はいろんな国の楽器があったんですね、例えばもうインドネシアの楽団がいて、ベトナムの楽団、インド、中国、韓国も、うん、本当シルクロードの、はいはいはい、一体の国の楽団が来ていた、うん、でその中で、まあその宮中の中でいろんな国の楽が奏されていた、うん、でそれが、まあ、例えばその時間を経て奏者がいなくなり楽器が壊れ、うん、っていう中でもういろいろ編纂して今の形になった、
たどり着いている。あ、
まあ、それで、まあ、あのいろんな演目がある中でいろんなその国のストーリーがあるわけなんですけれども、うん、まあ、その中でやっぱりその日本の精神性に近い、うん、その日本の好みの音楽になったっていう経緯はありますね。ただそれがなぜこのような形になったかというと、うん、もうそれこそ時間と、
あ、そうなんでしょう ね、
そうですね。
やっぱり最後まで気持ちがいいものは残っていきますよね。
残っていくんでしょうね、うん、
で西洋のね、はい、そういう旋律というのが音階というのと違うじゃないですか。
また違いますね。で、はい、実際この楽器に関して言えば、うん、例えばその中国から日本に渡ってきてこの竹でできた笙になった、うん、でこれあのちょっと今ことでご説明しますと、こういった竹が17本並んでいて、
17本、
はい、うん、でその根元にリードが生えてます、で、一箇所、まあ、その竹を包み込む、まあ、こう器のようなものに息を吹き込むことで、はい、その竹の音をリードを鳴らす、
まあ、これ17本あるのに、
はい、
吹くとこ一箇所ですよね。
一箇所ですね。でその
それ難しい楽器ですね、これ構造的に
シンプルで難しいんです。でその音を、うん、竹それぞれにある穴を押さえることで和音を鳴らし、まあ、単音でも鳴らし、でそれでこう音を出していくんですけれども、この構造っていうのはその西洋でいうとパイプオルガンと一緒なんですね。
はいはいはいはい、はい、
で、まあ、構造は一緒ですが向こうに渡ると金属になり、うん、であとはあの例えばじゃあ地力も、うん、あのヨーロッパに移ると金属でできたオーボエになり、流笛もフルートになり、
あ、そうかそうか、
はい、やっぱり一緒なんですけれども、やっぱりその絶対あの音階とそのドレミファソラシドの音階とっていう風にやっぱり分かれてしまっている。
でこのなんか笙の先ほどの音色聞いてると、
はい、
その不協和音のような感じですよね、
はい、
だから人工的というよりも、
はい、
なんか西洋音階に慣れてるとなんか綺麗にリズムがみたいな感じになる、んですけど、
はい、
その中に絵も知れぬような音が混じってきてバランス取ってるみたいな感じがね、そこはすごく気持ちいいみたいなね。
そうですね、ある意味そのフラクタルというか歪みというか、
うんうんうん、
そういったものがもしかすると表現されているのかもしれないですね。
で僕はね、まあ、こういう僕自身もそのデザインとかはやってるんですけど、
はい、
あのね、綺麗にデザインしすぎるとね飽きちゃうし冷たくて馴染まないんですけど、そこにノイズ、
はいはい、
を入れることによってね、
はい、
ある種例えばインテリア なんかで言ったら無駄、部屋は構造的なんで、例えば額なんかだったら額を飾ることは部屋にとっては無駄な行為かもしれないです。例えば建物だったらデコラティブな装飾を施すこともある種無駄かもしれないです。でもそれがあるから落ち着くとか、
はいはいはい、
でそのようなことをね、はい、先ほど小の演奏されてる時に不協和音的にピッと入ってくる音階には多分表せないような、音符にはね表せないような音が日本人のすごい感性なんだなという気もしたんですけどね。
やっぱりその民族音楽にはそれが近い部分があると思いますね。
ああそうか、民族、はいはいはいはい、はい、
その西洋のその12音階の、あの音楽とはまた違う絶対音階っていうんでしょうか、やっぱりそのなんかこう心の金銭を打つような、
なんかありますよ ね、
ありますね。
これ 言葉なんて単語知れてるから説明しきれないんだけど、はいはい、やっぱりそうして考えると、考えたらダメですね、感じなきゃダメなんですね。もう基本的に
あの多分そういった理論はいろいろあると思うんです。そういったその絶対音階の構造の仕方とか、すいません私ちょっとその辺はまだあの勉強不足で。
いやまあ勉強というよりも感じたものを感じたまま出すのが多分家原さんの素晴らしい役割じゃないかと思うんですけどね。
ありがとうございます。
ここでですね、はい、もう一曲ですね、
はい、
何か、
はい、演奏させていただきます。
でリスナーの皆さんもですね、だいぶ解説が入った後なんでね、じっくり聞いていただけるかなという気がしてるんですけど、
はい、
はい、ではよろしくお願いします、はい。 ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや本当精神現れますねいや本当
今の演目は、うん、絵転楽、はい、よくその結婚式などで、演奏される代表的な演目になるんで、天を超える楽ですね。超える天の楽か、絵転楽と書くんですけれども、
うん、
まあ
縁起がいいというか、なんかおめでたいというか、
そうですね、お祝いの、はい。
井原さんはあれですか、日頃そうして例えば結婚式だとかめでたい席に、
はい、
呼ばれることあるんですか。
演奏としてさせていただきます。
あ、いいですね。
はい、あとは、うん、例えばその結婚式もそうですけれども、あとお葬式なんかでもやはりこの、あの雅楽は演奏されますね。でまあ、それは、まあ、当然結婚式おめでたい、そのこれからの家庭がの築く、まあ、お祝いの席でもありますし、例えばお葬式なんかも、まあ、この一生を終わられて次の
世界
世界へで、お見送り、そしてまた生まれ変わるっていうような形で、ま
あ、すごいすごい、
はい、ような形で、まあ、神道では雅楽はつきますし、例えばこのショーでしたら、うん、その御霊写しというところで、うんうん、まあ、そういったご遺体の、まあ、ちょっと亡きがらから御霊を写して次の世界をお送りするっていうところでもやっぱり演奏をさせていただきますし、
そうなんだ
っていう形で、もう本当にその、まあ、先ほどおっしゃいました、まあ、あまり聞けないとおっしゃいましたけれども、うん、やっぱりその一生のうちで、うん、いろんなところの説明説明に出てくるのが本来の雅楽であるんだという、うん、はい、
本当に日本人のもう古来からのやっぱり精神世界の中ではやっぱりしっかり根付いているものなんですね。
はい、そうですね。
あ、いや今日はね本当に素晴らしい演奏を聞かせていただいて、また僕たちが知らなかった雅楽の、こともですね、ちょっと説明していただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
リスナーの皆さん方もね、結構その身近な感じになったんじゃないかと思います。
嬉しいです。
またぜひですね、出ていただきたいと思うんですけども、今日ね残念ながらもう時間になってしまったんですけど、ぜひ僕のお葬式にお時によろしくお願いします。では今日はどうもありがとうございました。井原時子さんでした。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。